飼い主さんがこんな感じだったら、こういう人と会った方がいいよね、こういう人と会ったらいいことになって広がっていくよね、いい展開になっていくよねっていうのが守護霊様なんですね。なので私はすごく使わさせていただきました、おかげさまで。はい、ありがとうございます。あの、なんかね、独り言喋ってるんです、私。怖いでしょ、周りから見たら変な人みたくね。なんか私なんかね、もうあの話してるとちょっと頭にくることあった、あ、ダメダメ、ごめんなさい守護霊さんとかって言われるんですよ、本当に。だから自分の中の神とかね、大体ね、あの、あれだよ、みんな、あの、もう神様、外の皆様という神様もいるけど、自分の神様と会話できなきゃダメだよね。うん、そして、あ、こんなことやりたいなって、みんなに言うこともいいんだよ。協力してくれたりするんだよ。だけどね、自分の中で、自分の神様に言うんですよ。そうすると、あ、そうか、いいじゃん、今そういうこと考えてるんだ。そういうこと思ってるんだ。だったらこういうことあるよって、ひらめきとかくれたりね。あ、そうなの？へーって。じゃあ私何か勉強した方がいいかなって言ったら、こんな本読んだらいいよとか、こういうとこ行った方がいいよって導いてくれて行動するんだよね。そうするといろいろと進化していくんですよ、自分がね。そうすると新しい挑戦もできるんだよね。その挑戦することが一歩ずつでいいんだよ。すごい必要ないんだよ、みんなにとって。一歩ずつやっていくことが成長なんです。それを成功の階段と呼ぶんですね。そしてそれをやりながら、自分の中でそういう神様もいるなって感謝を持っていけば大恩人なんですよ。それで楽しいんです。で、安らぐんですよ。まず安らぎと気持ちがいいんですね。だから不安もないんです。あの、本当に大恩人の気持ちになっちゃうんだよね。うん、だからそういう、あの、神様がいるってことを知ってることが大事ですね。そこで今日はね、その守護霊様、指導霊様とか自分の中の神様、自分と向き合う時代の中で皆さんが今日はやっていかなきゃいけないことは、まずね、自分を見ることですよ。見る鏡でしょ。鏡の法則じゃないけど、鏡、今日もしばらく鏡見てないなっていう人いますか？見なきゃダメなのよ、ね。ここからメイクの話、愛と光のメイクの方に入っていくんですね。それともう一つ言っときますよ。あのね、神様の、あの、魂の夜明けが来て神的生き方をするって言うんですよ。その時に面白いんです。ここ知っとくといいですよ。あの、よくスピリチュアルってどういうことですかって質問を受けるんです。そのスピリチュアルっては見えない世界とか魂っていうことなんですよ。それはスピリチュアル、まあ、神様の世界って言った方が分かりやすいかな。スピリチュアルな世界、ね、その世界が何対何の比率ですかってよく聞かれるんですよ。スピリチュアルと現実は何対何で言ったらいいんですかっていう時に、鳥さんが言ってました。そんなケチくさいこと言うんじゃないって、スピリチュアル100で現実100だよって言ってたんですね。だからスピリチュアル100だって、魂だからね。スピリチュアルっていうのは魂だとしたら100% でしょ。どんな人たちも皆さん完璧な神様が最高傑作でこっちに送り出してきた皆さんなんです。だから最高傑作の 100% なんですよ。 100% のスピリチュアルを使って、不思議なエネルギー、さっき言った守護霊様、指導霊様、全てを使ってね、現実を 100% 生きるの。そうするとね、100+100 は200だったんだよね。でもね、エミちゃんそれやめたんです。 100×にしました。足すじゃなくてね、じゃないと垂直に成功できないわ。ね、だから 100+100 だったのが 100×100 に気づいちゃって、そしたら1万倍でしょ。すごいよね。1万倍の成果を出すということになるんですよね。そうすると皆さんの人生がね、運命の差になります。そうするとね、いいですか、皆さん何が発動するか、皆さんの自由意志です。皆さんは神様から生まれてこっちに来るときに自由に選択できる意志を持たされてきたんだね。 これ 1万倍にするためには自由意志が必要なんですよ。自由意志というのは、私はこう生きたいんだ、こういうふうにやりたいんだ、ね、こういうふうに選択するんだっていう、そういう自由な意志を持ってるんです。これを発動できたならば、皆さんは最高の人生を送れるんだよね。しかも神様とセットだからブレないの、ね、それで皆さんの中の神様を、いい神様なんだから、それをいいものを表現すればいいんだよね。でももしかしたら出てないかもしれないんです、ね、それは一番最初に言うと愛と光だから。私たちの中にいる神様は愛と光なんです。その愛と、ひとりさんに言わせると、その愛と光の分け御霊を私たちはもらってこっちに来てるんです。だからこの愛と光を表現するんです。だからもちろん愛とは笑顔ね、そう、笑顔ね、光ることなんです。でこの愛と光を表現することが私たちの中の神様を出すことになるんだよ。よかったね、出さないで死んじゃうとさ、もったいないよ。神様も出たくて仕方がないの、でも出してくれないのね。あのね、愛と光の神じゃなくて貧乏神がついちゃう場合があるのよ。もうしつこいからね、貧乏神。なぜかって言ったら、もう今日来てる人いないと思うの。だってここ来れないから、貧乏神の人は。なぜかって言うと、もう耳をこうやってガッと押さえてるからね。私たちが成功するとかね、豊かになる話は全部耳塞がってるからね。もう全然何言ってんのって全然通じないの。なぜかっていうと、耳を塞がれてるから。でもここに来れたっていうことは大丈夫だよ。みんな貧乏神はいないわ。そうするとね、このね、貧乏神しつこくて、もうなんかね、こう綺麗になって愛と光を言うとダメダメダメ、もう自然体がいいんだとかさ、明るくなっていいんだとかさ、ね、暗いことばっかり言ってるんですよ。でこのままでいいんだとかさ、で自分がいられなくなっちゃうからね、住めなくなっちゃうから、明るくなっちゃったら。貧乏神は暗くて、もう暗くて静かなとこがいいんだからね。そう、だから本当にそういう人の貧乏神で、貧乏神の、ね、特徴、くすぐってます顔が。それで、え、いたのって言うから、存在感なし、わかる、愛と光がないから、え、いたのって言うぐらい存在感がないの。それで暗いから否定的なことばっかり言ってるの、ね、だからいいですか、皆さんはこれから貧乏、まあそうじゃなくてもね、たまに貧乏神になっちゃう場合もあるから常に、ね、愛と光の神様になっていくことが大事なんです。そして自分がそういうふうになったならば、自分の中の神が動きやすくなるんですよ。反対に貧乏神とかね、普通のあれだったら動けれないの、あの守護霊さんも指導霊さんも。なんか、エミちゃん早く気がついてって言ってるけど気がつかない。もう包囲されてるからね、暗闇で。で、だからそれをやっちゃダメなんで、私たちはこの3年間ね、自分と向き合ってきたけれど、こっからね、脱出するんですよ。押し出すんです。押し出す時の愛と光のメイクが今回の近未来メイクなんですよ。それで、でこの近未来メイクね、すごいいい時代だなと思いましたね。あの近未来っていうのは、まあ、2001年から、まあ、このね100年までの間を近未来というんですよ。それを皆さんが先取りできるか出遅れるかで全然違うからね。出遅れたくないでしょ。よかったね、本当に。それでこのね、その出遅れないために皆さんがやらなきゃいけないことは、外側を変えちゃうことなんです。それが一番早いんです。それでいいですか、あのちょうどね、もう一個その前に言っとくことがありますよ。時代の先取りの中で2001年から2100年の間にね、ひとりさんはいろんなことが変わった、いいことがいっぱい起きるけど、嫌なことも起きるけど、その中で、ね、前向きな人たちが引っ張っていくよ、明るくて、ふわっと明るくて楽しい人たちが引っ張っていくって、 本当にそうだと思いますね、今の時代ね。それで言ってたんですよ、2000年からは魂のレベルも変わってくるって言ってたんですよ。だけど私気がつかなかったんですよ。でも今考えてみてください、今 Z 世代2000年なんですよ。2000年の時はまだ生まれてるかどうかの問題だったか知らなかったの私も。でも最近ね、 Z 世代2000年代の人たちがすごいね、博士が昨日もテレビ見てたらさ、14歳の少年がさ、エコのこととかね、全部エコのことやっててね、尿からプラスチックを作るやってたんですよ。尿からプラスチックですよ、すごくない？それとかそういうことを長けてて、それから今いろんなね、温暖化だとかいろんなことでね、もう言ってることも言っていい、うわーって子供たちになんかもあんまり言わなかったんだよね、ゆとり世代の人たちもね。今すごい言ってるよね、待てなーとかすごいじゃないですかね。そこ大阪のね、なんとかっていうね、高校生すごいのね、選挙にもね、なんか選挙興味なかったのが、その選挙に興味あるアプリを作ったんですね。30秒だけ口挟めるアプリってやつ、言いたい放題だ。そのおかげでアメリカで25歳の子が入ったんですね。その子が何を言ってるかっていうと、民主党を共和党もどっちでもいいんだ、前進党だと言ってるんですよね。すごいよね。なんかちょっとやっぱりその2000年代ちょっと前とか、ちょっとその前後に来た人たち、これ魂のね、神様は新しい魂に新しいメッセージを携えてくる。いや考えたらね、23年間私はぼーっとしてたなと思って、その人たちが生まれてきてたんだね。かといって私たちもね、大丈夫ですよ、ね、負けていられるわけじゃないんだからね、大丈夫大丈夫。やっぱりその子たちはそういうこと考えてるけどね、ちょっと問題点があるんです。頭をね、使うことばっかりやっててね、体ちょっと弱いです。ごつい人でも腸が弱いんですね、腸とか。私たち大丈夫よ、インディゴチュールドね、まあ、体をしっかり使ってねこうたくましいですよ、みんなね、考えるより動いた方がいいよって人多いんじゃない、ここね。だから体を動かして頭をちょうどうまく使うというね、2個取っちゃえばいいんですよね。だからここから少し頭も使ってさ、私たちはね、人たちは体をしっかり使えばいい。じゃなくて若い子たちは頭痛いとかお腹痛いって多いんですね。そう、頭ばっかりデッドヒートが起こすんですよ、ネットとか。だって何でも調べればすぐできるでしょ、ね、ジェット GP だっけ、チャット GP だか、あれだって何でもでしょ、ね、いろんなので何も考えなくてもいいって、あんなので調べて全部やって頭がね、デッドヒート起こしてくるよね、うん、私たちあれ使いたくないついていけないんですよ、問題は、うん、だけどなんかそういうのもちょっとずつ取り入れてね、それで体も動かして行動してさ、こっちの得意な部分は行動力ですね、はい、向こうは頭力かもしれないけどね。だからこの両方ともね、うまく使いながらやっていけばいいんですね。という中において、今日何を話したいかっていうと、皆さんの中の神降臨ですね。はい、神降臨をやりたいんですよ。その神降臨ってのはどういうことかなんですね。皆さんの中の愛と光をね、表に出すんですね。うん。そして表に出した時に、皆さんの中の顔の艶と光、これが世間の加護と言われています。それでマルカンでは今まで艶を出せ艶を出せってひとりさんずっと言ってて、マルカンクリームって塗っただけで艶出ちゃうんですね。でこれからは艶の他に、艶だけじゃちょっとギトギトになっちゃうんで、ちょっと控えてですね、光に変えるんですね。そうすると愛と光を出すんですね。で光はその光出せます。で愛とは頬紅なんですね。頬紅で愛嬌のある顔にするんですね。もうこの前も男性やってて可愛くなっちゃうよ本当。それで愛と光を出していくんです。そうすると世間の加護がもらえるんですよ。まずこれがね、不思議な世界と現実を一緒に使うコツなんですね。それは世間の加護をもらいたいじゃない。それとあともう一つ欲しいのは天の加護なんですね。天のご加護欲しいよね。これは髪の毛のツヤなんですね。そうすると天、神様が光ってる人見て、あ、エリちゃんもそこにいたんだねって分かってくれるよ。 すると通通なんですね。するといろんなものとかいろんな天の籠がもらえるんですね。そうすると世間の籠と天の籠をもらった時に初めて私たちの中の神降臨なんです。なのでそうすると存在感もはっきり出すので押し出せるんですね。そして押し出した結果自信がもう出てくるので存在感と同時に自信が出ます。それから鏡を見た瞬間に笑う人のほっぺが光るのでずっと笑ってたいんです。ずっと笑ってなかった人がずっと笑ってたり変わっちゃうんです。でこの前東京でやった時に、男性やったんですね。ちょっと地味な方でした。真面目に生きてたんでしょうね。はい、でも一挙に変わりました。はい、光り輝く存在になっちゃったんですね。だずっと笑顔なんです ね。その笑顔が神が出したかった表現なんですよね。やっと出たんだよ僕は。もう張り切っちゃって張り切っちゃって神様の中から出てきてね。それでそうするとニコニコ光ってニコニコしてる人って絶対運勢いいんです。さっきも言ったように明るく楽しくふわっとしてるその感覚ですねっていうことです。それから女性であればね、まあメイクしてあげた人はこのまま帰りたくない、どっかご飯食べに行きたいって言って職場の友達に男性に声をかけたら女性が声をかけていいよって誘って逆ナンパですね。今までやったことなかったってそんなこと。逆ナンパしてご飯食べに行ったんですよ。その時気がつきました。何をって言ったら光ってなかった。だから男性を見る目が出ました。自分が光っちゃったら光ってない人が見えちゃうんだよね。残念なことにまだ神が出てない。だから運勢良くない。ね、そういうふうに思っちゃうんだよね。なぜかっていうとさ、皆さん天国言葉ってあるんです。マルカンでついてる、嬉しい、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許します。これずっと言ってるとね、地獄言葉言ってる人気になるんだよね。あの人地獄言葉言ってるね。まあ私たちになったら言ってても何でもその人自分に起きるだけだからさとかって言っちゃうんだけど、慣れてない人は言ってることが気になっちゃうんだよね。それと同じように自分が光っちゃった時に光ってないのが見えちゃうんだよ。その時にこの人は運勢いいだろうか、で自力だけでやってる人なのかな、天の籠とか全ての神を味方につけてる人なのかなが分かっちゃうんだよね。そうする時この人と付き合うかな、付き合うのやめたとかね、だったら光らせちゃえばみたいなね。そういうことですよね。でもう一つ言うとね、すごいことなんです。こっからバカバカ神的な生き方になってくるんですよ。それはなぜかというと、向こうの私たちが生まれる前の、5次元というかその神様の世界にいるときは皆さんね、男も女も関係ないんです。性別ないんですよ。なくて向こうの世界では会いたい人と会える、好きな人と会える。だから男女関係なく気が合ってる人たちで仲いい人たちがいるんです。そういうメンバーがいるんですよ。だから最近は本当にその時代が来たのはね、まず今の若い子たちもメイクするの平気ですけど、ジェンダーって言ってね、男性もメイクしたいって子がすごく増えたんです。それからゲイの人とかそうじゃない人とかね、女性は女性を好き、男性は男性を好きとか関係ない人たちもすごくね、堂々としてるでしょ今。昔なんか言えなかったんだよね。だけど今言えるんですよ。それが向こうの世界は、私たちが向こうから来るときに女性を体験したい、男性を体験したいって来るんですが、ね、そのまま降りてきちゃう人もいるんですよ。あ、もういやこのまま行っちゃいますっていう人がいるんです。そういう人たちがジェンダーなんですよ。だから反対にね、向こうの世界はそのままこっちに来ちゃってるんです今。なので女性が男性がで関係ないんです。なので綺麗に光り輝いてるやつが勝ちなんです。昨日東京駅で東京駅かなんかであれしてたら、向こうがかっこよくてすごいかっこよくきたわと思って歩いてたら、いや笑うのね。いやかっこよくて、芸の人なんですよ間違いなく。でもどっちかわかんないくらいうまいんですね。センスもいい、服も。 ほんでかっこよく来てさ、僕はね、YouTube 見てます。ファンですね。ねえ、エビちゃん嬉しかったよね。そう、そういう人たちもそうやって言ってくれて嬉しいなと。ありがとうってね。こんな感じでね、どっちがあれのか分かんないもんね。なっちゃったんですけど。はい。そういうふうに、そういう時代ですよね。で、そういうふうなことを楽しんでる人たちが勝ちですね。はい、ということで、今日はね、皆さんがそういうふうに変身していただく、そして、顔が光って、最初今日は派手にやるかもしれません。だけど、ちょっと変わるだけでもいいんです。ちょっと光が入るだけでいいです。ね、近未来メイクってどんなメイクですかって、そんな怖がりなくていいですよ。大丈夫よ。あなたが光り輝くだけですからね。で、ちょっとね、クッションファンデがすごいのは、男性も使えるんですね。でも、濃くやっちゃダメなんですね、男性は。前回は私も東京でもやったんです。真っ黒に日焼けしてカサカサなんですよ。その人はちょっとワントーン上げて肌ツヤが綺麗に見えるようなメイクしました。それで一番なのは皮膚とかトーンを上げて綺麗に見えることが先決ですね。お化粧したって顔じゃないんですね。もう古いです、お化粧したって顔は。それを綺麗なメイクにする。そして男性もさらっと清潔感がひげ生やしててもいいんです。清潔感があるかどうかって大事なんですよ。まあ昔見たら山男みたいなタイプが好きなんですっていう人もいるかもしれません。でもその人がやっぱり光っててね、黒いけど光って綺麗だったらね、やっぱり嬉しいでしょ。くすぐってるよりいいんだと思うんですね。ということで女性はもちろんね、愛嬌があった方がいいんです。あの人怖いなよね、うちの母さん怖いんですよってね、言われたら怖いでしょ、ショックだよね。いや、うちの母さんなんだかね、強いこと言うけど愛嬌があるんだよねって、ここでね、非常にコミュニケーションがうまいでしょ。強いこと言われてもニカッとあの笑顔にやられちゃうんだよとかさ、旦那だってさ、男の人もさね、怖きゃいいんじゃないよね。可愛らしいって思われた方がいいんです。だって今の時代はだからその向こうから来てるから、男が男らしいよりも男らしいけどちょっと愛嬌があって素敵ね。女性もちょっとたくましいけど愛嬌がある。ここの愛嬌で緩みがあってクッションになるんですよね。人間関係のクッションが愛嬌なんです。なので今日はそこを皆さんに演出させていただきたいなと思います。そしてそれを分かったらね、いいですか、皆さんは練習するんですね。練習して今ね、こんだけなの、でももっと綺麗になりたい、もっと綺麗になりたいって、女性はもちろん男性もそうなんです。もっと自分を綺麗にするんです。それが自分の中の内神様が喜ぶんですよ。みんな鏡見たことありますかね、鏡見てそうやって研究したことある？神様を磨いたことありますか？神社に行ったらさ、中に神様がいてお社があるんだよね。きらびやかに掃除してきれいにしてるんだよね。観音様ってね、キラキラしてるんだよね。男か女か分かんないよ、観音様って。でもキラキラしてるんだよね。それが神なんだよ。だから神らしく生きることだよね。だって神なんだから。で、この前言ったら、なんか別なところで喋った、神様って拝むのじゃないんですか。いや、拝むんじゃなくて自分の中にも神いるんだよって言ったら、そうなんだってね。拝むことだけが神だと思ってんだよね。外神だよね、それね。そういう神様もいますよ、神社とか行ったらね。いろんな神様いるんです。で、そういう素晴らしい神様と交流するのもいいんですよね。そして波動合わせにね、行くの。素敵な神様と波動合わせてね、会いに行って感謝を述べて。なんかね、日本で一番の神様が戸隠の戸隠神社、長野の天照様が戸が投げちゃってね、引きこもっちゃったんだからね、天照様も引きこもりあるのよね。神様も引きこもったみたいな。引きこもって、いろいろにぎやかにやってたらさ、何やってんだろうって覗いた時にカーンって谷からおって神様にね、天の岩を投げられて飛んでったとこが戸隠ですからね。そこが一番人気なんだって。 なんか全部の雑誌で、あの全部でなんか復習し、なんかなたくさん乗っかってるところのナンバーワンがそこだったんですね。そしたら行列で来てましたね、テレビで見たら。行列で来てて、戸隠神社。してみんな何をお参りしてるんですかって、すごかったよ。なんて言ったと思う？感謝をお述べに来てるって、正しいって言ったんだよ。ほんとそうなんですよ。お願いしに行っちゃった、ね、お願いっていうのは合格しますようにって、お金持ちになりますようにってなってないってこと言ってるんだよね。それが来るだけだからね。感謝なんだよね。感謝、感謝、全て感謝っていうか、感謝に変わるんですよね。感謝を述べに行って行くっていうのが正しいお参りの仕方なんです。で、その戸隠神社ね、ということで、かあの、まあ、何ちょっと話ずれちゃったんですけど、そういうふうにね、皆さんの神様、自分と向き合うの、ね、外の神様もいいんだけど、まずは自分の中の神、その神を磨くことなんです。そうするとなぜか運勢が良くなるんですよ。だって自力だけじゃなくて他力がバンバン来るんだよね。これすごいでしょ。これはひとりさん昔からやってるんですよ。私会った時からね、ツヤのない顔見たことない。それ髪の毛もパサパサな、シャンプーしたところでも見たことあるんですよ。だけどちゃんとポマードっていうのをなんかつけてね、あのベタベタするんじゃない、さっときれいなね、あのブリランチって言ってたかな、なんか昔は、最近は変えたんだとか言ってましたけど、はい、もうさ、もうそれでなんかこうね、髪の毛のツヤ、顔のツヤ、それでもう本当に光らせてましたね。だから私たちも本当に、女性も、私なんかはあのツヤじゃなくてマットがいいとか最初言ってたんですよ、出会った頃。いやそうじゃないよって言われて、で、うん、あのなんか面接かなんか行った時にね、もうあんまりひとりさん言うからさ、ツヤツヤにしてたんですよ、髪の毛もね。そしたらさ、すごいですよ、給料2倍のところですからね、18の時にね、私25万から30万くらい取ってたんですね。今で言うとすごいでしょ、こんな若い子がね、今も18だけどね。だから反対にそこはグッと押さえとかなきゃね、私の年齢は18歳ですよ皆さん、ね、そこはインパクト覚えておかないと困るから。いやだから本当にそういうことで、あのそういうことをやれてることが、意識してずっとやり続けてるのがひとりさんです。そしてあの方の考えていること全てが愛と光ですね。で、私たちも今までは心軽くすることも教わってきたし、ね、幸せになることいっぱい教わってきたんですよ。でもこれからはさ、皆さん自分で自分の心を軽くすることや明るくすることをやらなきゃダメだよね。で、それをやるためにはまず自分の外見から変わることです。外見が変われば中身も変わるんですね、なぜか不良の格好しちゃったらなんか不良っぽく見えちゃうじゃん。で、見えちゃったら不良になっちゃいなっちゃうでしょ。そのように光り輝いて見えた時に、やっぱりなんか彼女と違うね、最近光り光ってるね、なんか彼女光ってるねになるよね。そうなってきて感じが良くて愛嬌があったらさ、愛されること間違いないでしょ。そういう皆さんが光り輝いた時にね、一寸先は光ですよ。それでその暗闇をこれから照らさないといけないでしょ。ということで今回は、愛と光、ね、押し出す、近未来メイクということで、今日は皆さんにこれからメイクをさせていただきたいと思いますので。